明けましてお
めでとうございます。
大場です。
うさこです。
きたきたカフェ第78回です。収録してます、ただいまが、2021年1月1日の16時になるところです。
はい。
1月1日に配信する番組は多々ありますが、収録してる番組は多分そうはないと思うので、
ないだろうね。
この後サクッと編集してもう今日配信する予定ですが、
はい。
まあ多分これを聞かれて、え、きたきたカフェって今日収録してるの？もしかしたらこの二人って暇じゃないのと。他にすることないんじゃないかと。多分皆さん思うと思いますが。
ねえ。
その通りです。
ほんとね。
普通は正月だったらやっぱり家族団らんとかさ、うん、ね。実家に挨拶行くとかね。
うん、
初詣行くとか。
うん、
まあいろいろあるわけですが、
うん。
多少はね、正月らしいことはしましたけれども。
うん、
基本暇なので、まあ今日急遽撮ることになりました。
はい。
というわけで、年末からこちら北九州も結構寒いんですが、
うん、
うさこのところは今気温何度でしょうか？
マイナス10度です。
そのマイナス10度でたった今車の中に入って収録始めたので、早く終わらないと眠ってしまって起きなくなる可能性が高いですので、今日はサクサクと終わらせたいと思いますが。
全く車が温まらないんだよ、さっきから。ずっと。
もう多分温まる前に終わってしまうかと思いますので、
そうだね、
命が危ないかもしれませんので、
はい、
本当に収録中に、投資したとかなったらシャレになりませんから。
私が喋らなくなったら、あ、やべって思って。
話ちょっとずれますけど、年末にですね、うさことまえさんがやってます、引っ越し前が配信されまして。
はいはい。
で、あれ聞いててですね。
うん。
やっぱりですよ。
うん。
うさこの相方が務まるのは、まえさんと自分しかいないなということを改めて思いましたね。
いや、なんでそんなに変なこと言ってた？いつもと変わらないよね。え？
なぜそう思うかというところは皆様方、引っ越し前の最新回も合わせてお聞きいただければいいじゃないかと。
は
ぁ、あ。はぁ、あ、です。さすが、まえさんだなと思いました。そういうことでございます。
はい。
そして、正月1回目の収録なので、
うん、
これは定番ですけれども、うん、今年2021年の、
うん、
まあ、抱負というか、
うん、
希望というか、うん、なんかこんなことやってみたいなとかいうことを少し話してみたいと思うんですが、
ああ、いいじゃない。
まあ、本当に正月らしいような話ですが、
うん、
うさこ的には今年はどうすか、
うん、え、引っ越し。もちろん。
まあね。
うん、
引っ越さないと、引っ越し前がいつまで経っても終わらないで、ずーっと配信をしないといけないという。
うん。
いや、まあ、終わらなくてもいいかもしれないけれど、まあ、とりあえずね、本体的には去年のうちに、引っ越ししてたはずですが、うん、まあ、こういったコロナの状況で、うさこもまやさんも引っ越しが去年できませんでしたので、まあ、今年は、引っ越しと。
今年こそ引っ越し。
今日もね、どうなるかわかんないんですが、昨日のニュースでね、なんか東京の感染者がいきなり1000人超えたとか、もう、
ねえ。
こうなると、もう誰がかかってもね、もう不思議で全然ないので、うん、もうあまり、ね。
都会だろうが田舎だろうがね、もう場所関係なくダメだよ。どこ行こうと同じだよ。
そう思う。本当に山奥に一人でこもらない限りは、
うん、
どこ行ってもね、
うん、
第三者というか他人がいる以上感染は止まらないし、
うん、
あとはもう家庭内の感染というのが一番あり得る話だし、
うん、
家の中でね、家族と話すのにマスクしないからね、普通。
ねえ。
そこは開き直るしかないのかなと。まあ、ただ、病気持ってる方とか、高齢者の方とかだけは本当に気をつけないといけないけれども、
う
ん、
そうね、
もうそれ以外の方は、もうマスクと手洗いを注意して、あとはもう、人混みにあまり行かないように。
うん。
だから今年はね、初売りとか初詣も例年になく少ないとニュースで見ましたし、
うんうん、
近くの神社の前とか通ったら日頃こう並んでるけど駐車場ガラガラだったとか。
ああ、やっぱみんな避けてんだね。
うん、さすがにね、特に緊急事態宣言とか出てないにしても、やっぱり自主的に、退避してるし、
うん、
年末近所のイオンに買い物行ったけど、
うん、
普通の日曜日程度の人で、
あ、本当。
少なくはないけど、年末の、こう、大混雑はなかったですね。まあ、普通という感じで。
うん、
まだまだ、ワクチンとか薬は普及してないので、自分の身は自分で守るしかないので、お互い気をつけていきましょうと。
はい。
いうところなんですが、はい、今年のうさこの目標は引っ越しと、それ以外に何か予定というか何かありますか？
当然そうなったらさ、まあ、仕事も変わらなきゃいけないじゃん。
はい。
まあ、それに伴って、その仕事を活かせるような資格を取りたいなと思って、ちょっと今年勉強を頑張ろうかと思って。
おお。
うん。
今年は、ちょっと一味違いますね。
ねえ。そして、もうなんかね、何でもやっていこうと。自分のやりたいことを、とりあえず、やってみて無理だったら諦めるけど、やる前から諦めるのがもったいないからさ。とりあえずやってみたいなと思ったことは片っ端から手をつけてって、どんどんチャレンジしていく年にしようと思うよ、今年は。
すごいね。全く去年とは違う。なんでしょう、この、今収録してて、こう、うさこのバックに赤い炎が燃え上がるのが見えるというか。
そうでしょ？そうでしょ？
燃えてますね。
そうでしょ。私今年はね、ポジティブに行こうと。私見て見てって、私こんなに可愛いのよとか、私こんな輝いてんのよ、見て見てっていう年にしようと思うよ。
自分で言って自分で笑ってどうすんだと思うんだけど、でもそれは本当に大事なことで、実際ね、できるかどうかはまた別にしても、最初からね、否定することなくやってみようと思うことはいいんじゃないでしょうか。
ね。今年のうさこは違うぜ。
あと、そうですね。まあ、私からの要望としては、
うん、
ぜひ編集テクニックも取得していただいて、一回ぐらい、ね、この北北カフェも、うさこ編集バージョンでお届けできれば面白いんじゃないかと。
あ、じゃあ今年の目標それにしようか。どこかの回でうさこ編集のね、回をちょっと出そうか。
で、それは一応こう黙って配信してみて、
そうね、
リスナーの人が気がつくかどうか。でも反応が何もなかったらそれはそれで寂しいよね。
いや、反応なかったら今までと同じレベルのあれだってことでしょ？逆に。
言っても自分もそんなに凝った編集してるわけじゃないからね。まあ普通にオーダーシー使えば多分そんなに差は出ないか。
ほんと。
今年どこかでうさこ編集バージョンが流れると思いますんで、皆様楽しみにお待ちいただければと思います。
はい。
で、私の方の目標というか希望というか、
うん、
前回もお話したんですが、ともかく去年はコロナの影響があって、なかなか直接ですね、配信者の人とかリスナーの人と会える機会が本当に少なくて、名古屋に行った時と11月にグリーンさんやモメノさんが北急に来た時を除けばほぼほぼそういう機会がなかったので、
うん、
今年も状況次第なんですが、できればそういう機会を持ちたいなと思うし、
うん、
まあそれ以外でも、もちろんね、例えばオンライン飲み会でもいいし、この番組に、またゲスト来ていただくとか、うん、あるいは逆に、こちらからゲストに出させてもらうとか、そういったことで、他の番組の方々とより一層こう、つながっていって、まあ、ポッドキャストというものを盛り上げる、何かのこうね、お役に立てるようなことがあればいいかなとは思ってます。今もマーヤさんとユースケが月1回の配信とか、ポトフさんとトクマさんが毎月30日にね、配信したりして、やってますね。
うん、
年末12月30日も、ポトフさんとトクマさん、なんてあの時カフェから配信してましたけれども、
うん、
今年ね、ポッドキャストの日に向けてこう、いろいろ動いていくとかいうこともありますので、まあ我々も何かそういったところに手助けというか協力というかできることがあれば一緒に動いていきたいなとは思っております。
はい。
とりあえずは そういったところですかね。あんまり大きな目標というわけじゃないですけれども、自分は特に引っ越しとかもないし、仕事を変わるという予定も今のところないので、ポッドキャスト方面でもうちょっとやれればいいかなと思っています。
はい。
あとはまたね、映画館でまた面白い映画が見られたら、この番組でも取り上げるとかいうこともね、
うん、そうね、
やっていきたいですね。去年はあんまり、だから映画を取り上げる回がそんなになかったので、
ねえ。
今年はね、頑張って、やっていければいいと思いますし。
今年はでもさ、ディズニーなんちゃらもあるしさ、まあ去年は取り戻すかのように、話題はあると思うけどね。
じゃあ、年が変わったんで、本当に加入しないと、ワンダビジョン始まりますんで。
本当だね。うん、はい。
年末ね、見てましたよ。ディズニープラスで、スターウォーズのドラマのマンタロリアンっていうやつ。いや、面白かったわ。
本当。
まだちょっと2話までしか見てないけれども、これはちまちまと見ていこうかなと思っております。ちなみにですね、今日1月1日なんですが、まあ、今朝というか昨日の深夜、地元の福岡のローカル局で、平成ガメラの3作目のガメラ3、イリス覚醒というのをやってまして、もう22年前の映画なんですが、それを今朝こう起きて見てまして、まあいわゆるシンゴジラの結構元ネタというか、
そうなの。
うん、元ネタというか、その平成ガメラシリーズを作った人たちがやっぱりシンゴジラの方に流れていってるんで、スタッフとかが。結構共通する部分が多いし、そのガメラ3は99年公開で、こう、いわゆる世紀末的な雰囲気が結構漂ってて、もう全体的にちょっとこう、重苦しいというか、まあ、ギャオスという悪い怪獣がもう世界中で大量発生してみたいな、そういう世界観の中でこう、話が展開していって、結構もう、冒頭から割とこう、陰鬱というか、こう、絶望的な雰囲気が漂うという、なんかその、感じか、今現在の2021年もこうやっぱり時代の閉塞感ってあるじゃないですか。なんとなくやっぱコロナの関係で。
うん、
当時作ってた時はそんなこと予想もしてなかっただろうけど、22年経っても案外今の時代とこう世の中の空気感って変わってないんだなみたいな。もちろんフィクションと現実は違うにしても。
うん、
なんか案外と今の時代をこう映してたような感じになってて、改めて、ほんと久しぶりに見直して、あ、こりゃすげえなぁと思いましたね。
今その話を聞いてて、一番何にびっくりしたかって言ったらさ、
はい。
まあ、22年前って聞くと、まあ、そこそこ古い映画じゃん。
はいはい。
そうなんだけど、まあ、1999年ってことでしょ ?1999 年っていう数字だけを見ると、ついこの間のような気がしてさ、あれもうそんなに経ったんだっていうちょっと驚きね。
そうね、うん、本当についこの前、まあ5、6年ぐらい前のような感覚で、
ね、
でも数えたらもう20年以上経ってるというね。
あ、恐ろしいね。
まあその作品のヒロインが、
うん、
若手女優だった前田愛で、
あ
の人って今ほら中村勘九郎だったっけ、
うん、
確か結婚してもうね子供も生まれてたと思うんだけど、
うんうん、
多分また中学生か高校生ぐらいかな。
うん、可愛かったよね。今も可愛いんだろうけど。
そうそう、そんな感じで出てて、あとね、あとデビューから間もない仲間由紀恵がちょい役で出てて。
あ、本当。へえ。
トリックが始まる前ぐらいかな、テレビの。
ああ。
だから全然まだブレイクする前で。途中チラッと出てきて、そのイリスという敵型の怪獣に捕まってすぐ殺されてしまう役で。
あんでまあ。
でもね、やっぱりね、まだ多分二十歳そこそこぐらいと思うけど、あ、やっぱ可愛いわ、仲間由紀恵。昔の映画見るとそういうね、楽しさあるよね。あ、こんなところにこんな人が、みたいな。まあそういうのをね、正月から、見ることができましたんで、今年も、まあそういった映画の話も語っていきたいなと思っております。
はい。私も語っていい？映画の話出たから。
どうぞ。
この収録の前に、私さ、最近、YouTube をずーっと見てるんだけど、その中でね、まあ見てるとさ、関連動画って出てくるじゃない。 え、関連動画、私が見てるやつと全然関係ない映画の関連動画が出てきて、それがママを辞めてもいいですかっていうタイトルの映画だったんだけど。
おー、それは初耳。
なんかね、なんで映画見てないのになんでこれが出てきたんだろうと思って、なんとなく気になってみたらさ、そのナレーションが大泉洋だったんだよ。あ、洋ちゃんナレーションやってんだと思って、で、どんな映画なのかなと思ったら、ドキュメンタリーだったんだよね。本当になんか役者さんが演技をしてやる映画じゃなくて、本当に一般の人たち、本当のお母さんたちが、まあ、子育てする中で、まあ、辛いとか産後鬱になるとか、まあ、旦那が協力してくれないとかさ、そういう話を、まあ、何人かの人に、まあ、インタビューして、まあ、そういう話で、こう、いろんな家庭の、ね、映像をこう流していくっていう映画だったんだけど、何？最初はさ、やっぱり子供が言うこと聞かないとか、寝る暇がないとかさ、で、旦那はでも横で寝てるとかさ、そういう愚痴から始まって、なんか、ああ、あるあるって。そうそう、大変なんだよね、と思いながら見てて、で、そのうちに、あ、愚痴を言うだけならまだいいけど、もうどこにも言う場所がなくて、誰にも助けてもらえなくて、で、産後鬱になって、まあ、自らの命を絶ってしまう人もいるみたいな、だんだん重い話になってって、でもその中で、まあ、ある人は、まあ、自分が、まあ、小さい時にお母さんの愛情を受けられなかったから自分が子供にどう接していいかわかんないみたいな話とかさ、なんかそういう話も出てきて、で、なんかね、もうそれ、映画の中盤ぐらいなんだけど、なんかね、そういうのを見ていくと、なんか自分のことも思っちゃうんだよね。自分が子供に対してどうだったかとかさ、自分が自分の親との関わりがどうだったかなとか、そういうのをね、ちょっと思い出しちゃって、もうね、後半はずーっと泣きながら見てたね、その映画。最後まで。なんか延々、もうエヴァーガーデンかぐらいずっと泣きながら見てて。で、その映画がさ、何？年末年始、期間限定でね、配信されてんだよね、無料で。で、これが1月3日まで配信されてんだけど、YouTube で。まあ、興味がある方がいれば、どうぞっていう感じの、そういう話。何このまとまらない感じ、最後。
いやいや、いいじゃないですか。タイトルもう一回いいですか。
ママを辞めてもいいですかっていうタイトルですね。
1月3日までだけど、まあ、一応今日配信しようと思うので、
うん、
リンクは貼っておきましょうね。
あ、ありがとう。
まあ、すぐね、見られなくなってしまうかもしれないけれども。まあ、今話聞いてて、まあ、このコロナの影響で、妊婦さんたちの、例えば、マタニティ教室とか、
うん、
子供さんが生まれた後のこうね、なんかこう、赤ちゃん教室とか、なんとかルームとかの、うん、解説が従来通りできなくて、赤ちゃんを抱えたお母さんたちが結構孤立してしまう。
うん、
よくあるというか、あちらこちらで起こってるというのはこう新聞とかでも読んだし、
うんうん、
なかなかね、他人と接触することが難しいし、昔だったらね、そのおじいちゃんおばあちゃん同居とか、兄弟とかたくさんいたりして、
うん、
お母さん一人がね、赤ちゃんを抱えて、もう育児を全部一人でやるとかいうことがあんまりなかったんだけど、今は完全にもう本当に核家族というのが本当に当たり前なので、
うん、
特にね、初めての子供さんとかだったら、本当にお母さんの負担は大きくて、実家がね、まだ近かったらいいんだけれども、やっぱり遠く離れたところに住んでたらなかなか親も頼れなくてみたいなことで孤立してしまって、結果産後鬱になるとか、いう話は本当にあるので、まあ今聞きながら解決にはならないかもしれませんけど、やっぱりそういうことで悩む人たちがいれば、
うん、
例えばこういったポッドキャストとかで発散することも多分できるんじゃないかなと、少しでもね、
うんうん、
自分の悩みとか言って、もしかしたらそういった番組を聞いたらリスナーの人で同じような経験がある人とかが 反応してくれるかもしれないし、
うんうんうん、
まあ、ポッドキャストでもね、ツイキャスでも、ラジオトークとかね、
うん、
スタンド FM でも何でもいいんだけれども、そういった時に音声配信とかの媒体を使って、とりあえず、抱え込まずに、外部に発信していくと、もしかしたら誰かリアクションしてくれて、それが何かの助けになることもあるんじゃないかなとか、今ね、ちょっと聞きながら、ふと思いましたですよ。
なかなかね、そこにたどり着くまでがね、気づかない人が多いんだよね。ポッドキャストっていう存在も知らない人はまだまだいっぱいいるだろうしさ。
まあだからね、まあポッドキャストはいきなりってのは難しいかったらもう例えば、もうツイッターでもいいと思うんですよね。
そうね。
SNS で、Facebook でも、インスタでも何でもいいから。
うん、
とりあえずそこで、まあ SOS 的に発信すれば多分誰かが気がついてくれるので、
うん、
まあこれは別にその育児に、関係なく他のことでもいいんですけれども、まあいろいろね、うん、人間関係とか仕事上のこととか、いろいろこう辛いこととか悩みがあったりしたら、何でもいいので、今これだけネット環境が発達しているので、どんな媒体でも自分の言葉は発信できようかと思いますので、
うん、
ぜひ抱え込まずに、口でも何でもいい、自分の口をね、他人に聞かせるのは申し訳ないとか恥ずかしいとかいう、ふうに思うのも当然なんですけれども、聞いてくれる相手がいるんだったらもちろんね、それが一番いいんだけども、もし、隣にそれを聞いてくれる人がいないとか言った時には、遠慮することなく、ポッドキャストとか、ツイキャストとか、こういうのも使ってどんどん発散していった方が、絶対いいと思いますね。真面目な話、別にうちの番組どうこうということではなくて、
うん
ね、例えばこれが20年前だったらね、環境が全然違うので、
うん、
孤立せざるを得ないと思うんだけれども、
うん、
今はだいぶね、状況変わってきてるし、
うん、
まあコロナの影響で外に出られない、やっぱり家にいないといけないとか、小さい子供抱えて、旦那さんも協力してくれなくて、もうたまらないとかいう人本当に多いと思うんですが、なればこそ、こう使える何らかの、ツールを使って、少しでも、負担軽減が、されればいいんじゃないかなと思いますので、まあ、もしこの番組を聞いてる中でそういうことを感じていらっしゃる方がいらっしゃれば、ぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
はい。
なんかすごいですね。1月1日から何か人生を語るような。
すごいね。ありがとう。私、まあ、たまたま本当にさ、見つけたんだよ。その映画関連動画出てきてさ。で、なんとなく、本当にちょっと見てみようって思ってみたらさ、すごい映画だったんだけど、こんなに広げてくれてありがとう。
2021年のキタキタカフェは、もう去年までと違いますよ。人生の悩みを解決していく、お役に立てる、そんな素敵な番組に、
うん、
なるかもしれないし、多分ならないと思うんですが。
いや、でもね、マジでね、マジでいい映画だったよ、本当に。
なので、まあ、その YouTube が、もう1月3日ということは本当にちょっとしかないと思うんですけれども、
うんうん、
まあぜひ可能であれば見ていただいてですね。また探せば似たような、うん、おそらく作品もあるかと思いますし、
そうね。
これが自分自身のことじゃなくても、ね、家族とかあるいはね友達とか、
うん、
同じ悩み抱えてるような方のね何らかの参考になるかもしれないので、
うん、
一度、ご覧になっていただいて。よろしいんじゃないかと思います。
はい。
じゃあそういうことでですね、今日は先ほど言ったように、うさこが、マイナス10度の車の中で今喋ってますので、
はい、
あまり長くなると本当に、凍ってしまいますんで、早めに切り上げたいと思うんですが、
はい。
で、あとこれも一件告知で、これこそもう時間がないんですが、明日1月2日のですね、
うん、
夜20時から、ポッドキャスト、ミカラジオのミカさんと、お弁当の蓋の鬼おろしさんと、私の3人でですね、漫画、月刊少女野崎くんという作品を、
うん、
ツイキャスで生配信で語り合うという、そういう企画が、ございます。これミカさんから誘われて、まあ、ミカラジオのアカウントからツイキャス配信するわけなんですけれども、
うん、
まあ、昔アニメにもなって、ネットフリックスでも見れるんですが、まあ、いわゆるドタバタギャグアニメなので、 シリアスな話とかいうことは全く多分欠片もないような話になりますし、まあ新年早々ですから、まあ、割と笑える話がいいんじゃないかなと思って、そういうツイキャスコラボやりますので、まあお時間がある方は、お聞きいただければと思います。音声の方は、また改めて編集して、ミカラジオの方で配信されるというふうに聞いておりますけれども、まあ1月2日の夜、特に予定がないとか、まあ新年会とかなくて、家でゴロゴロしてるとかいう方は、ミカラジオツイキャスの方をお聞きいただければと思います。
はい。
という告知でございました。
はい。
で、この告知をした以上、急いで配信しないと、非常にやばいぞと。
やばいね。
もう絶対今日配信しないといけないぞということになりましたんで、うん、もう今日は短めに切り上げて、はい、この後、急ぎ編集作業に突入したいと思います。
はい。
じゃあ今日はこのあたりでいいですかね。
はい、いいです。
というわけで、新年早々、1月1日から、お聞きいただきまして、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。